ち上げるとき、いつでももらう微笑みが、どれだけ私にとても大きな大きな宝物でしょう。
時刻は午後7時を回りました。ここからは横浜ウーマンズライツ協会日本シングルマザー支援協会プレゼンツ B トークをお送りいたします。今週のナビゲーターは広瀬和幸です。そしてご一緒していただいているのは日本シングルマザー支援協会代表のえなりみちこさんです。よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
1ヶ月ぶりのご無沙汰で、
はい、1ヶ月に1回会える広瀬さん嬉しいです。
今日あったかかったですね。
本当ですね。私冬の格好でどうしようかと思いました、
今日もしかするとこう2月で夏日になるっていう新記録が出るかなと思ったんです。
ちょっと、
ね、今まで1930年ですかね、 24.9 度っていうのがあったらしいんですよ。
ギリ
でも東京が 24.7 度かなんかでやっぱり達成はできなかったみたいなんですけど、それだけ暖かいっていうね、2月としては
びっくりしました。あの天気予報見ないで出かけたので、私なんか人と違う格好してると思いました、
今日なんとか涼しげなっていうとおかしいですけど、
上着今脱いでますからね、
今日もよろしくお願いいたします。さあ、そして今日のゲストでございますね、一人親コンシェルジュ三輪直子さんでございます。よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
えなりさん、今日もちょっとまた難しい言葉と言いましょうか。
あ、ごめんなさい、ね、聞き慣れてるもので私は、
一人親コンシェルジュということでですね、今日はじゃあ三輪さんにいろいろお話をね伺っていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。この番組は女性をめぐるさまざまな問題にスポットを当てて、女性がより生き生きと活躍できる世の中を目指して情報発信をしていく番組ということでございますので、これから進めてまいりたいと思います。それでは三輪さん、この番組恒例 です、はい、最初に自己紹介をしていただいているんですので、ですので簡単にちょっと自己紹介お願いできますでしょうか。
はい、日本シングルマザー支援協会で一人親コンシェルジュをしております三輪直子と申します。普段は歯科衛生士という医療職をしておりまして、一人親コンシェルジュは、空き時間というかお休みの時とかにやらせていただいております。はい、
三輪さんは今はお住まいは、
はい、平塚市、
平塚で、
はい、
七夕で有名な平塚市ですよ ね、
そうですね、はい、
あとはなんか今熱中されてることとか、趣味とか、そういうのってあるんですか。
もともと趣味っていうのもなくて、
ね、
仕事が趣味みたいなもので、休みの日にも、まあ、ちょっとこう別の仕事をしてお金をいただいてラッキーみたいになれる人なので、
はい、普段の日は歯科衛生士さんにしっかり働いて、
はい、
さらに土日になったらまたちょっと別の仕事をしようかなと、
はい、
ずっとですか。結構それは
そうですね、休みなく働くみたいな感じで、
休むとなんかこうねいけないことをしてるみたいな、
趣味のように働くんです。
そうなんです。
はい、いろんなことを経験するってことを楽しんで、
本当に仕事が趣味という、
まあ、そうなってるのかなと思いますけど、
たまになんか無性に休みたくなる、
あ、ありますあります、あります、あります。そういう時はもう休んで昼間からビールを飲んでます、
ちょっと、
はい、
お酒を好きなんですか。
はい、好きです。
あ、ビールが大好き、
はい、大好きですね。
あ、
はい、
じゃあやっぱりビールもいろんなのを飲まれる感じですか。
あ、でも好きな銘柄があるので、それを家で飲んだり、お友達と出かけて昼間からランチで飲
んだり、なんかクラフトビールでいろんな種類があるのが好きだとか、
そうですね、
ちょっとフルーティーなのが好きだとか、
そう、あるいは黒ビールが好き
とか、黒ビール、あ、じゃあがっつり系ですね。
はい、
皆さんちょっとがっつり系のこう、はい、そういうお酒を飲んで、
そうなんです。はい、
そうですか。あとはえなりさんとの出会いってどういう感じなんですか。いつもね聞いてるんですけど、いろんな出会いがあるんですけど、
私はですね、もともとその副業を探していて教会さんと出会ったんですね、
はい、
で、まあ、スマホに最初はこう、ガラスをコーティングするっていうお仕事がありまして、副業で、は
い、それから懐かしい、
懐かしいですよね、それを
スマホの、はい、にガラスをコーティングする、
はいはい、
その仕事を、
はい、
ちょっとやってたんですよ。教会で誰かやりませんって言って、
はいはいはい、紹介していただいて、
はい、
で、まあ、それでちょっといろいろこう、まあ、そこそこ副業でやらせていただいて、お客さん続けてやってたんですけど、まあ、その中の一環で どうやったらお客さんを取れるのかっていうのを教えてくれるっていうので、はい、えなりさんに引き合わせてもらったっていうのが最初で、そうなんですよ。だから私多分他の人とかなり違うパターンでえなりさんと出会ってるので
懐かしいもん。
そうなんですよ、それももう2017年なんで結構前ですね。
そうですね、
はい、
そこがあの教会を知る多分入り口がスマホ綺麗だったっていうところですよね。
そうですね、
はい、どうですかえなりさん の、 その最初っていうかお会いになった時の印象とかって、
もうこの人すごみたいな、もうその一言です ね、 ね、
そこはね、いろんなゲストの方出ていただいてるんですけど、はい、大体皆さん共通してますね。
あ、よかったです、
みんな共通したのちっちゃだよね。
ちっちゃっていうのはありますけど、でも本当になんかえなりさん信者のような方が
そうですね
たくさんいらっしゃってて、はい、でもう記事を見てコンタクト取られたとかね、もう会いたくて会いたくて仕方がなかったとか、幸せですね、
ありがたいですね、
じゃあやっぱり三輪さんもそういう感じで、はい、えなりさんと出会って、
はい、
まだちょっと、まあ、副業が増えたりとかもしてですね、
はい、確かにあれだね、スマホきれいから始まって、はい、ヒトレアコンシェルジュ受けてもらって、はい、それからクリーン水の仕事もたくさんやってもらって、はい、ね、それこそあの、はい、いろんなお店行ったり、はい、三重も行ったり、
そうですね、
ね、先ほどちょっと話伺いましたけど、
しかもね、本当に販売を楽しんでくれるんですよ、
面白いです。
でも営業がお好き、
営業ね失敗してるんで一度ね、私、ちょっと転職したんですけど、
そ う、 うちで、ね、ちょっと営業もね、頑張るって言ってみたんですけど、これは意外に早く潰れたよね、
もうダメでした、はい、なので多分違うんですね、営業と販売がなんかちょっと私の中で違うみたいで、
あ、そうなんです、はい、でも接客っていうか人とこう接してこういろいろ例えば製品の説明をしてっていう、はい、そしてこう買ってもらうとかそういう形のものは全然抵抗なくっていう、はい、
そうですね、歯科衛生士でもあのサービス業なんでね、歯科衛生士って
ですよ、ね、
なので、まあ、病気のことを話したりだけじゃなくて、やはりあの例えば歯ブラシをお売りしたりとか、
はい、
あの歯磨き粉をお売りしたりとか、
そうですよね、歯間ブラシがあったりとかね、
そうですね、あとはあの入れるもの、
はいはい、
キンバーとかありますよね、はい、白いのがいいとか、はいはい、自費でとかっていうのもお話したりはするので、はい、
あ、じゃあやっぱり
そうです、ね、
日頃の仕事からそういう、ね、機会はあったんですね、
はい、
ですがクリーン水ですと工場とか三重ですもんね。
工場じゃないでしょ、
販売、
三重は、あ、販売のお仕事で、うん、三重でちょっとやらせていただいてるので、あの新幹線に乗って行ってくれたんですよ、
だから結構やっぱりえなりさんがご紹介してくださるゲストの方って結構こう活動的で明るくて前向きでっていう感じですけど、三輪さんもそういう感じですもんね。
まあ、あのなんとかなるさっていうのが基本なので、ね、
いや、もう一つやっぱりあまりくよくよしないっていう、
そうですね、そういう人多いですね、確かに周りには、
ですからやっぱりそう、なんかこう元気ではつらつとこう生活されるっていうのはこうえなりさんのゲストさんとこうずっと私も何度も何度も話してますけど、そういうのが必要なのかもしれないですね。
じゃなかったらだってつまんないじゃないですか、ね、
うんうん、でもなんか多くの人はそうつまんないとかのレベルじゃなくてもどうしたらいいんだろうみたいな、どうしようどうしようみたいな、
ね、だから人横にしてる中に相談をしてほしいんですよ
そうですね、そういうことで今日はこの一人親コンシェルジュというのが一つ大きなキーワードになってきて、でシングルマザー支援協会の中でも結構ね、こう柱になってるものですかね。
やっぱそのシングルマザーの方を、支援っていうそのゴールは、その方たちシングルマザー親子の幸せ、
はい、
幸福度を高める生活にっていうことがゴールなので、あのどうしても相談業務というのは中心になります。
ります、ね、
でその相談業務の一人コンシェルジュのまあ仕組み、講座とかの仕組みを、本当に三輪さんは中心になって、作ってくださった方なんですよ。
で三輪さんが今この一人親コンシェルジュですけど、これもともとえなりさんそういうなんか講座みたいのがあって受けられた方がその一人親コンシェルジュになる、
あ、そうです、ね、あの今も6期が間もなく始まるんですけど、あの一人親コンシェルジュ講座というのがありまして、はい、それを受けてもらいます。今回ねなんかすごい、あの説明会も40名ぐらい集まって、あのとてもあれですね、いろんな地域で自分もあの支援も相談業務やりたいんですみたいな人が増えてき て、 きてましたね。
じゃあ皆さんもやっぱりそんな感じでこの講座を受けて、
はい、そうですね、はい、
初期の、
はい、
もう本当一番最初、
なんか先ほどお話伺ったらかなり 最初は難しかったっていう、
そうなんですよ、ね、本当に難しかったんですけどね、なんとか条件付きで結果をいただいて、ね、はい、今に至ってますけど、はい、
その時は、まあ、後ほどねこの 人親コンシェルジュの、まあ、詳しいお話は、ね、後ほど伺いますけど、最初になんかなろうと思ったきっかけみたいなのは何かあったんですか、宮さんの場合は。
まあ、人の話を聞くっていうことが実際できてるのかなっていうのが根底にはあったので、まあ、その聞くっていうことがメインで、うんうん、その講座で聞けるっていうこともあったので、学べるっていうこともあったので、まあ、やってみようかなっていうぐらいが最初なんですよね。
あ、そうなんですか。
はい、
でその講座って結構難しかったんですか。
難しかったですね。はい、すごく
相談業務って難しいんですよ実は。
まあ、そんな簡単ではないなとは思ってるんですけど。
そうなんです。
実際そういうのと講座ってどういうこと話されるんですかね。えなりさんが講師になったりとかもするんですよね。
まあ、私だけじゃないですけど、あの教会って結構基本コーチングがあって、はい、あのっていうところがベースになるので、まあ、傾聴的なところから、うん、あのまあ、提案、行動指針を提案するみたいなところ、うんうん、でもその中で寄り添わなきゃいけないし、はい、本人が気がついていない課題を会話で見つけていくというような作業になるので、
今聞いてるだけでも相当難しいですね。
もう最初はもう何が何だか分からなくてどういうことみたいな感じでしたよ。
もう疑問ばっかりですね。
はい、はい、
でもこうそれを受けられて、はい、まあ、条件付きだけですけど合格されたわけですもんね。
そうですね。なんてラッキーなっていう、うん、
それも嬉しかったですか。
はい、そうですね、あ、できたみたいなのは思いましたけど、その後のでも、ま、その後もずっと学びを続けなければいけないので、 そうですね、その学びの方がやっぱり大変でしたね。
三輪さんはそういうこうな学びとか、はい、新しいことにチャレンジするとか、そういうの結構好きな方ですか。
だと思います。この間も、
あ、一緒に撮ったよね、この間
GDX アドバイザー。
ちょっと待ってね、いろんな何アドバイザーですか。
あのだから DX のアドバイザー、
はいはいはい、デジタルトランスフォーメーションの。
そうです、
そうです、そうです。
そういうのもやられてるんですか、稲荷さんとか宮さんとか。
そうなんですよ、シングルマザー支援。
いわゆる DX ですよね。
シングルマザー支援で、だとどうしても重要になってくるんです、そういう知識も。
はいはい、デジタルを駆使して、は
い、あのそういう仕事に就ける人が増えればやはり収入を上げることもできるので。
ああ、そういうことですね。
そうですね、
やっぱり今、まあ、ちょっとブーム的にね、 DX っていうとすぐ ね、はい、いろんな分野で DX って、
ね、
今ない分野がないぐらいですもんね、 DX がね。
そうですね、前回もね、三輪さん、うん、私とかも含めて20名ぐらいで受けて、はいはい、その後あれですよ、あの中から一人年収400万で大企業にそのまま就職しましたよ。うん、
DX の講座のあれ、
その受けたことから、
ことから、
はい、
まあ、それだけじゃないかもしれないですけど、そこに行かれるようなきっかけがそれを受けたことで。
そうです、そうです。
DX も侮れないですね。なんかみんなやってるからなんかたくさんいるのかなって。私もだいぶ前に DX 検定っていうのがあるんです実は。それ
を受けたんですよ。
そうそうそう、
あ、 DX 検定受けたんです
か。 DX 検定を受けたんです。
はいはい、スタンダードは取れたんですけど、だから600点かなんか、なんか点数
ちょっと違うやつみたいですね、会社が。
そうですね、
でもまあ、
う
ん、DX 検定ってい
う、ね、はい、
受けられたんですね、さすがですね。
はい、ちなみに私は1回落ちました。
DX、 そっちの DX
検定、はい、悔しくてすぐ受けましたけど
いや、そうですか、分かりました。まずはね、ちょっと宮さんの人となりも含めて、えなりさんとの、ね、関係性とかも含めてお話しいただきましたけど、それでは一曲挟んで、いよいよこのじゃあ一人親コンシェルジュっていうのはどういう仕事なのかっていうところにね踏み込んでいきたいと思いますんで、それでは最初の曲ですけど、松たか子さんのレッドイットゴーですね。
はい、
これは思い出と言いましょうか。
あ、もうそれはですね、元夫から離婚を言い渡されて翌年に流行った曲でして、もうとにかくありのままでいいんだよねっていうので、いろいろ悩みましたけど、そのまま子供も自分もありのままで頑張っていこうって思えた曲なので、
曲なんですね。はい、ですから非常にあの皆さんの中ではこう思い出に残るっていうか、こうすごくこ
う
大事なね、
そうですね、元気になれる 曲
ですんで、はい、とりあえずじゃあまずその元気になる曲をおかけしたいと思います。はい、最初の曲、松たか子さんで Let It Go です。どうぞ。時刻は午後7時18分を回りました。 引き続き横浜ウーマンズライツ協会日本シングルマザー支援協会プレゼンツビートークお送りいたします。ナビゲーターは広瀬和幸です。ご一緒していただいているのは日本シングルマザー支援協会代表のえなりみちこさんです。引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして今日のゲストは一人親コンシェルジュの三輪直子さんです。引き続きよろしくお願いいたします。
お願いします。
いや、いい歌ですね。今思わずえなりさんもいい歌ですねって、ね、
カラオケ行きたくなりますよね
本当に
そうですよね。えなりさんカラオケお好きですもんね。
大好きです、
はい、一人カラオケとか行かれます？
行きますよ。
行きますか？
なここ数年行ってないんですよ。ああ、そうなのでちょっとそろそろ一人で8時間ぐらい歌いたいぐらい、
はい、ちなみに三輪さんは、はい、カラオケとか？
あ、大好きです、
ね。あ、大好きなの、はい、じゃあ二人で行かれることとか
ないの？
そうですね、私たちないですね、う
ん、ないですね。
じゃあ今度ぜひ一回行ってみて、
はい、今気づきまして行ったことがないって
確かに。
はい、それではお待たせいたしました。こう今日の、ね、キーワードになりますこの一人親コンシェルジュというものなんですけども、さあこれまず何かということと、シングルマザー支援協会の中、まあ、えなりさんとしてどういう感じで始められたか、そのあたりから入ってた方がいいですかね。
はい、じゃあそこは私がちょっと、
そうですね、はい、お願いします。
設立して10年で、はい、まあ、シングルマザーの自立支援に特化してやってきたんですけど、どうしてこう国もね結構力入れてくれているし、うん、皆さんだって自立したいって気持ちは強いのに、はい、全然解決していないっていうところが なぜかなって考えた時に、あれもしかして相談業務というところを見直す必要があるのではないかと、うん、別に今あるものを否定してるわけではないんですけど、はい、もう少し未来に向けた、うん、指針を伝えできない、できれば、うん、自立の方法を伝えられればもしかしたらもう少し変わるのではないかというところで、じゃあ育成をしっかりする、はい、まあ、相談業務というものを、新たなものを作って、うん、内容も、はい、でその人たちを育成して多くの人がこの相談、一人親コンシェルジュに、私の未来相談を受けたらば、うん、今まで以上に自立できる人が増やせるのではないかというところがスタートです。
あったんですね、はい。まあ、確かにいろんなの行政の窓口とかにもありますけど、まあ、行政に行くとねやっぱり
どうしても、
まあ、どうしてもね平等化みたいな、
政策を当てはめるという、うん、ものになって、はい、もちろんそれでも十分自立できる人もちろんいるんですけど、全員がそこに乗れないので、個々を見極めた、
そうですよね、一人一人違いますからね、うん、だから三輪さんもちょっと離婚された後に、はい、そういう、こう行政の相談窓口とかそういうところは行かれたこととかあるんですか？
行きましたよ、行きましたけど、
やっぱり今
ここに相談しても解決しないような気がするなと思ったので、あ、
やっぱりそういう感じなんです
ね。この今の、ね、三輪さんの言葉が本当に結構重要で、自立心の強い人ほど自治体の相談が当てはまらないんですよ。だからもったいないんですよ。
でそこ行ってね、相談に行って、あ、ダメだと思って、でもじゃあどうしようかと悩む方もいらっしゃるし、そういうのを今度はこのえなりさんの協会のそういう一人やるコンシェルジュっていう相談で、また新しい形の相談と、でそれにやっぱり三輪さんも、まあ、共感されたっていうわけではないですけど、はい、そういう、こう講習会っていうかあった時に参加されたっていう感じですかね。
そうですね、もともとその協会の理念にすごく共感するところがあった、
シングルマザー支援協会ですね、
はい、やっぱり自分でのお金を稼いで自分で自立をしていくっていう、それを支援したいっていう代表の言葉を見て、ここだよここだよってなって
しましたねという。
そうですそうです、
やっと見えになったみたいなね。
多分皆さんそうだと思うんですけど、ここここと思って、まあ、それもあって、まあ、副業を探してたっていうところから、いろいろなんかできることないかなっていうので、ちょっと講座を受けてみようかなっていう、はい、
そこでこう先ほど、ね、条件付きですけど合格されて、はい、で三輪さん自体はどうですか、この一人親コンシェルジュっていう、はい、まあ、業務っていうか今ね、うん、相談され員として活動されてるわけですけど、はい、どうですか今の状況としては、
今の
一人親コンシェルジュをどう
か見て、三輪さんから見たシングルマザーの方たち、
どういう感じですかね。
最初それこそ始めたのが私3年ぐらい前なんですけど、はい、その時よりも自立したいってはっきりおっしゃる方が多いなっていう印象はあります。
やっぱりそういう形で相談が来ることが多くなってきていると、うん、はいはい、じゃあそういった意味ではこの一人親コンシェルジュっていうのはこう存在価値っていうか、これは高まっているってことですかね。
そう思い、まあ、時代も悪くなってるんじゃないですか。なんか税金が高いとか、この国の政治大丈夫とか、なんかちょっといろいろと不安も多くなってきて、うん、やっぱりこう自分でちゃんと自立しなきゃいけないっていう思いは、政治が悪いのが良かったのかどうか分かりませんけども、うん、そういう気持ちは高まってるのかもしれないですね。
あ、やっぱり叩く方が増えてきていて、うん、でそこに今こう一人親コンシェルジュっていう、こう相談の窓口と相談員の方もいて、こうちょっとマッチしてきてるって感じですかね。そうすると
そうですね、まあ、うん、一人親コンシェルジュ自体が三輪さんなんかを筆頭にやっぱずっと勉強し続けなきゃいけないところがあるので、うん、さっき三輪さんちょっと言ってた自分の生活自体がまず、
はい、
あの変わるっていうところ。
あ、なるほど、
うん、それはありますね。学んだことによってやっぱり聞くっていうことができるようになるので、うんうん、それこそその客観視を、自分のことの客観視ができるようになるので、今この相手の人が何を言ってるのかっていうのを、自分の主観を出すことなく聞くっていうことができるようになるので、揉め事って言っちゃ変ですけど、その人間関係がすごく良くなる。
円滑に、ね、できる、
ね、そうですね、年齢が差があっても、うんうん、やっぱり私の仕事って年齢が上の人も私ぐらいの人もいれば、ね、はい、本当に子供と同じぐらいの年齢の子とも働くので、はい、若い子と働くときは難しいことがとても多いの で、ね、で、ね、私も若い頃多分向こうはそう思ってたと思うんですけど、 その時にやっぱり自分が若い頃の時はわーってぶつかることがあっても、はい、そういうふうにならないように、こちらがきちっと分かれば、うん、うまく回るんですよね。
そうですね。ですから相談員の方も当然シングルマザーですから、そういう、こう相談の方のことが分かるから共感もしますし、
そうですね、
場合によってはこう強いこう感情移入が入ったりとかで、なかなかこうなんか客観視っていうのが難しいのが、こうトレーニング受けたりとか、そういう講座を受けることで身についてきたっていう感じですかね。
そうですね。なのでそれを実践できるようになると、うん、自分自身がまず楽になるので、生活すること自体が仕事でも楽になるので、はい、うん、このコンシェルジュって仕事をするだけじゃなくて、生活が本当に豊かになると私は思うんですよ ね。この仕事ができるようになると、
自分で自分のコンシェルジュみたいな感じですね。
人間の悩みの9割は人間関係で、はい、その人間関係の悩みのもうほとんどが誤解なんですよ。だから自分の言葉と相手の言葉の意味が違うってことを確認し合いながら会話する人なんかいないので、そこをコンシェルジュはできるようになるんです、学ぶと。だから人間関係は楽になります。
そうするとこう例えば相談に来られた方が、まあ、何かこうキーワードで言ってきたことも、はい、それを全部こう真に受けるわけじゃなくて、はい、本当にそうなんだろうかみたいなところも、
はい、
ちょっと宮さんがこういろいろ質問書いたりとかすると、う、ね、違うじゃないかみたいな感じがあるかもしれないですね。
そうですね、だから最初に言ってた、最初はお仕事でって質問があっても、いやフロアを返してみたら、いや仕事じゃなくて人間関係だったねとか、転職って、いや転職じゃないよね、それは本当はお金の使い方がね、いまいちだったんだねとかっていうのが分かるっていうのは、質問を重ねていくことで分かること
なんで、そういう感じでいくと、相談に来た方も逆に言うとこう何かこう安心するっていうか、そうだったのかみたいな、相手も気づかれるのありますよね、相談に来てる方もね。
そういうこともありますね。もちろん1時間しかないので、時間がその中で全てが解決とは私たちも決して思ってないので、まあ種まきみたいな感じですけど、分かってもらえる時が来るといいなと思いながら最初はやっぱお話をするので、
結構あれですよね、相談の中で相手の表情がバッと変わったり、声のトーンがワッと変わったりする瞬間が結構後半にね、かなり出るんですよ。楽しいよね。
そうですね、確かに。
あ、でも分かってくれたら、そうですよね。相談に来た時に、例えば仕事がって言ってたのが、いやそうじゃなくてって話をしてる間に、あ、本当はそれで悩んでたわけじゃなくてこっちなんだって気づかれた時は嬉しいでしょうね。
嬉しいです。しかもそうじゃなくてって会話じゃないんですよ、質問を、それってどうしてそう感じるの、とかって聞いて、自分で考えて、自分で気づくんですね。
そうです。
その瞬間の顔が、人に言われてそうかと思うのは多分納得はいかない、
ね、
表情は変わらないんですけど、
ね、
自分で あーって気づいていった時にすっごい表情が変わるんです。声のトーンなんで上がるんだろうね。
不思議ですよ ね、
人間ってね、
はい、
自分で本当に腹落ちしたらそうなるんでしょうね。あ、そうだったんだみたいな、
だからコーチングしてくれたんですねなんておっしゃる方もいて、いやそういうつもりはないんですけど、まあ、学んではいるので、うんうん、まあ、結局手法を使っていることになるので、私1時間で無料でコーチング受けちゃったんですねなんて言って喜んでくださる方もいました。
それでも嬉しいですね、はい、そういうふうに言ってくれてね、はい、そうですか。で柳さん、この一人親コンシェルジュってこの言葉ですけど、
はい、
これ柳さんが発案者なんですか。
多分そうだと思います。もうちょっと、昔すぎますけど、ね、本当にあの日本シングルマザー支援協会もそうですけど、ね、あの分かりやすいってことをすごく大事にしていて、うん、なので一人親のそれこそ、まあ、コンシェルジュっていう、うん、どこにでもある言葉ですけど、ね、ただ結びついてなかったものを結びつけたって、
はい、すごく分かりやすくて、私もこういった一人親コンシェルジュとかって一人親のためのこう世話人みたいなイメージなんだろうなと思ったら、そういう感じですよね。
そうです、
でもこれ面白い話があるんですよね。 この名前がちょっといろんなところで使わせてほしいとかっていう。
そうなんですよ。なんか結構自治体の方で、はい、あの広がって、ね、で、え、で使っていいですかとかって言われたんで、うん、ダメなんて別に思ってないから、うん、いいですよって。でもこれ私たちが作った言葉だけど、逆に私たちが使えなくなったら嫌だなと思って、うん、はいはいはい、商標登録取ったんですけど、ね、
商標
あの最初は、お宅もう広がってますから無理ですよって言われたんですけど、あの本当ちゃんと調べてもらって、うんうん、まあ、証拠とか出していったら、うんうん、あ、最初に作った方ですねってなって商標取れたんですよ。
あ、素晴らしいですね、
はい、
その商標を取れた肩書きを持たれている皆さん、一人はこちらに。
何よりも、三輪さんともう一人、まあ、鈴木さんという人がいるんですけど、二人が今の講座のためのマニュアル作りっていうのをすごい頑張ってくれて、そのなんていうんですかね、あのすごい知識がいるんですよ、
うんうんうん、
ものすごい、あのシングルマザーってどんな人ってよく言われるんですけど、はい、いろんな人なんですね、うん、職種も年齢も
10人いたら10人ね、違いますからね。
なのでもう相談業務もすごい、
まあ、多岐にわたると
多岐にわたるので、はい、あの自分で全部頭に覚える、あの覚えることは無理だから、うん、全部 マニュアルにして開けば答えがあるっていう状態で、相談業務 の知識の方は楽にしてるんです。
それを三輪さんと、まあ、もしかしたら鈴木さんという方で作られたと。
もともとはえなりさんと山木さんの頭の中にその、うん、マニュアルになるものがあるので、うん、あったので、はい、それを引き出して、
はい、この頭から引きずり出してきたわけですね。
そう、相談業務いっぱいこう同席させて聞かせていただいて、引き出してきて、こういう場合はこう、ああいう場合はこうっていうのをこう今、まあ、
マニュアル作り
を、はい、作りで、ある程度ちょっと形にはなってはいるんですけど、はいはい、まだ発展途上なので、ね、それをまだこう精査しているところです。
えなりさんとか山木さんの中頭の中のあるものを文字に展開して、はい、誰が見ても分かりやすいように、はい、今三輪さんと鈴木さんで作られて、はい、まあ、結構完成してきているわけですよね、
まあ、大まか。ただまだちょっとこう、うん、ブラッシュアップをどんどんしていかないといけない、うん、もう知識はどんどん変わっていくとか変わるので、もうブラッシュアップしていかないと、まあ、相談来る方も年齢層ももちろん変わってきますし、時代も変わるので、
そうですね、
物の見方考え方もいろいろ出てきますから、
うん、そういう意味ではそういうのがあれば、これからこう新しい方が入ってきた時もそれを見ながらこうやっていく一つの大きな指標になりますもんね。
そうですね、そうなってほしいと思ってます。
でえなりさんとか山木さんの頭に流れの非常に貴重なものがこうやってこう出てくるわけなんで、
それもね、あの、どうしてあの時この人にはこういう質問をしたんですかとか、うんうんうん、そういうところから引き出してくれて、
あ、なるほど、ね、
そうなんです
よ。それが本当に疑問なので、なんでこの人にこの投げかけしちゃってるのかな、もう私たちは分からないので、
分からないよね、そこのえなりさんの意図も含めて、こういう、こういう感じだったからこういう形の質問してみたみたいな、
は
い、
まあ、頭の中で相談してる時に仮説を立てながら、うん、どの仮説に当てはめていくのかってずっとやってるんですよ、相談の中で、はいはいはい、なので、まあ、例えばモラハラですって言われたら、はい、本当に暴力を振るう方なのか、うんうん、この人が、メンタル的にこの言葉が弱いからそう感じているのか、うん、とか、実はあなたもすごいのみたいなのとかね、いろいろと仮説を立ててモラハラなんだって決めるんじゃなくて、その仮説のどれに近いのかなっていうのを、うん、質問で見極めていくっていう作業をずっとやってる、
やってる、
ね、ずっとやってるんですよ、1時間
でもね。今聞いただけでね、三輪さんの作業すごい大変だと思いました。こういう風になってるものを拾って展開していかなきゃいけないわけでしょう。
本当に
今パパパってえなりさんはパパパって言いますけど、それを文字に
そうなんですよ、本当に大変、
ね、1年かけてやったんです。
理解をとりあえずまずえなりさんのこの考えた理解をして、はい、あそういうことなんだっていうのをこうまたこう文字に展開していくのって全然違うじゃないですか。
そうですね、
大変ですよね。私たちにはできなかった、私と山木さんにはそこができなかった。
それは財産になりますね。
財産ですねって最近よく言われます。
まずは新教会の、うん、それを作られてる皆さん、皆さんの中でもねそういうのが作ってる中で組み立てていけますもんね、皆さんの頭の中でもね。
だからえなりさんのコピーにはなれないんですけど、うん、やっぱりここの教会の相談っていうのがどういうものなのかっていうのは、うん、はい、ちゃんと指針がないとみんなできないので、
う
ん、
そうですね、
えなりさんの中には あっても、うん、それが伝わってこないと、うん、でそのどうやったらそれを伝えてもらえるのかっていうのをもう鈴木さんと二人でずっとずっとずっとやりながら、
そうしないと、まあ、例えばえなりさんなり山木さんがいなくなったらそこでパタッと切れちゃいますもんね。
それはもったいないので、
でもそれはあの皆さんよくやろうとしてるんですけどなかなかうまくいかなくて、マニュアル作りって言ったらなんか全然よく分かんないマニュアルができちゃったりとかね、そういうの多いですもんね。
本当感謝です。
まだまだまだまだまだまだ
これからね、はい、まだまだね、
本当に。じゃあ今一人親コンシェルジュでえなりさん、あの実際活動されてる方は何名ぐらいいらっしゃるんですか。
今実際に活動してる方はまだ5人しかいないんですよ、まあ、あと私と山木さん入れて7名ですね、はい、これを今どんどん増やそうと思ってやってます。
皆さんのような方をどんどん増やしていくってい
う、
ね、皆さんのコピーがいっぱいみたいな。
いやそうじゃないですよ、えなりさんのコピーがいっぱいです
、そういうことで本当にある意味、まあ、一人一人の状況に応じた相談をしていただけるこの一人親コンシェルジュという、でこれをもっともっと知らしめていただいて、いろんな方が相談にね来ていただくっていう、やっぱりこういうものがあるんですよっていう知る機会をいろんな方に広げていきたいですよね。そうですね、
はい、ぜひ。
わかりました。一人親コンシェルジュについてねちょっとお話を、ずいぶんこう白熱してしまったんで白熱しましたけども、皆さんにもねご理解いただけたんじゃないかなと思うんですが、それでは続いての曲、今度はザードの負けないで、
はい、
これは思い出て言いましょうか。
もともと名探偵コナンというのはみんな好きでですね、はいはい、あのザードさんがやっぱりその多かったの で、ね、曲が、でその中でもやっぱり常に応援歌のなるものなので、まあ、皆さんねあれですけどす、ね、自分だけじゃなくて周りの方みんなどんな人にとっても応援歌になるものだなっていうのもあったので、ちょっと選ばせていただきました、
はい、それでは参りましょう。ザードで負けないでどうぞ。時刻は午後7時40分を回りました。引き続き横浜ウーマンズライツ協会日本シングルマザー支援協会プレゼンツビートークをお送りいたします。ナビゲーターは広瀬克幸です。ご一緒していただいているのは日本シングルマザー支援協会代表のえなり美智子さんです。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして今日のゲストは一人親コンシェルジュでいらっしゃいます三輪直子さんです。引き続きよろしくお願いいたします。
お願いします。
ザードの歌もいい歌ですね。
はい、いい歌です。
元気になれるし、まあ、誰かを元気にね、はい、させてあげたいっていうそういう時にもいい歌かなと思いますんで、さあ前のパートでね一人親コンシェルジュについていろいろねお話しさせていただいて、知らないことはもうこれで知っていただけたかなと。
そうですね、ぜひ知ってもらいたいです。
こういうね相談員の名前があるんですよということなんですけども、まあ、先ほど宮さんがねこうこの一人親ねコンシェルジュしながらこう自分も成長というところもあったんですけども、はい、その辺に関してもう少しなんかお話したいことがあるような感じですね、はい、ぜひぜひ
そうですね、
はい、お願いいたします、
はい、あの一人親コンシェルジュ皆さんぜひあの受講してね一緒にこうやってお仕事をしていただけるといいなっていうので、はい、うん、そのお仕事をすることでどういうお仕事かって、ね、多分皆さん分かんないとは思うんですけど、まあね、あの相手を助ける人を助けることもできて、はい、うん、まあ、学ぶことで自分も成長ができるっていうものでもあるんですよね。で、まあ、だからといって、自分が日向に出るお仕事とは決してないので、
あ、前に出るわけではというね、はい、
なんですけど、まあ、その相手のねあの方をそっと陰から見守って、うん、まあ、支えていって、で、まあ、 そこはね、最後の最後は、はい、まあ、ある程度一緒に伴走はしていくんですけど、最後の最後はその相談してきてくれた方、はい、相手の幸せを願って、うん、気がつかれないようにそっと手を離すっていう、ちょっとかっこいい仕事でもあるんですよっていうのは伝えたいんですよね。
子供にあの自転車乗るのを教えるような感じですね。
そのイメージですね。
だからそうやってやっていくと、はい、自立した女性が増えるかなっていう、やっぱ女性って不安をどうしても持ちやすいっていうのがあるので、その不安を払拭するためにもやっぱり誰か一緒に伴走してくれるってとても心強いの で、 そ、 で、ね、それが前に出る人じゃなくて後ろから本当に大丈夫よ大丈夫よ、
ちょっと振り返ったりいて、そうそうそうそう、にっこり笑ってて、皆さんが振り返ったら、皆さんとかえなりさんがにっこり笑ってくれたら、 それはすごく心強いでしょうね。
そうですね、あの今年は特に私個人的に女性の孤独を解消するということにちょっと注力したいと思っているので、はいはい、
孤独の解消ですか。
あのそこが例えば虐待が、うんうん、ね、子どもの虐待とか、はい、あとやっぱり自立できないので、離婚ができなくてメンタル不全に陥って、そのお母さんがメンタル不全だと子どもには影響があるので、
ありますね、
まあ、そういったところをやはりこう相談というところで誰かが自分のことを常に気にかけてくれているとか、どこかに相談すれば必ず話をちゃんと聞いてくれるとか、うん、まあ、そんな安心感だけでも与えられたらなっていうのは思います。
今のお話ですけど、親のメンタル、その母親のメンタル不全が子供に変に向かっちゃうと、ちょっと虐待の始まりみたいな感じもなるんですかね、
はい、そうですね、本当子供のことを嫌いで虐待してる人なんて実はいなくて、苦しくてやってるんだと思うんですよね。もちろん正当化できませんよ、うん、でもだったら苦しみを取ってあげて減らしたいっていうところはあります。
そうですね、相変わらずちょっとニュースでね、いつもそういう、まあ、悲しい話がなかなか絶えませんもんね。
美輪さんってお仕事でお子さんの方も結構やってるんですね。
あ、そうですね、小児、そうですね、小児とか障害のある お子さんたち中心にずっと仕事してたので、はい、あ、今はしてないですけどね、それを15年ぐらいかなやってた、
歯科衛生士として、
ね、はい、歯科衛生士として、うん、でそういう経験もやっぱり生きてきてるんでしょうね。
そうですね、それは大きいかもしれないです ね、
そういう、こう歯に関してもね、歯磨きなさいとかそんなこと言っても、
はい、言わないです
ですね、
はいはい、
言わないですし、言ってもね、なかなか
ですね、はい、
なんとか歯を磨くようにこう持っていくわけですよね。
そうですね、関わり方をどうするかっていうことを、ね、子供の発達とともにお伝えするっていうところなので、
はい、いやでも今のえなりさんのね、女性の孤独をなんとか解消するっていうのは結構キーワードかもしれないですね。
もう今年は本当にそこに私の中では注力をして、
ね、
相談業務というものをそこに生かしていきたいなって。
その中の一つ大きな役割としては、この皆さんがやられている一人親コンシェルジュということでね、まあ、寄り添いながら、時にはこう押しながら、一緒に歩きながら、走りながらっていう、はい、うん、いや素晴らしいお仕事だと思いますけど、
はい、
さあ最後ですけども、まあ美輪さん今一人よりコンシェルジュされてますし、いろんなお仕事もされてるんですけど、はい、美輪さんから見て今のどうですかね、女性が置かれている状況とか、
うん、
例えばシングルマザーに対してとか、はい、そういうのは何か思いがありますか。
そうですね、あのシングルマザーだからとかっていうわけではなくて、まあ、大人として社会の一員としてやっぱり精神的自立とか経済的自立って必須だと思うんですよね、だからそれがシングルマザーだからとか、シングルファザーだからとか、そういうことではなく、やっぱそういうところをもうちょっとこうなんていうのかな、そういうのができるといいのかなと思うと、うん、まあ、女性の場合はその出産とか結婚とかそういうののイベントでどうしてもそのキャリア中断ってなってしまうことが多いと思うので、そういう意味では女性には少し寄り添いをしながら一緒に前に進んでいけるような何か手助けができるといいのかなっていうのは必要なのかなって、男性ってなんとなくこうちょっとつぼしんというか、そのままいけるようなイメージがあるんですけど、どうしてもそうそう女性ってなんかこう立ち止まることが多いんじゃないかなっていうのもあるので、そういう意味では
ちょっと悩んで、ね、
そうですね、
止まったり、
うん、なので、そういう手厚いって意味ね、あの言葉は違うかもしれないですけど、まあ、そういう寄り添いの ね、あの一つ選択肢があれば、よりもっと自立した方が増える、うん、男女関係なくもしかしたら増えるのかなって、
ね、
本当だったらもしかしたら男性にもそういうのが必要なのかもしれないですけど、
そうですね、そういうところでですから、やっぱりこうもしかすると今も本当に悶々として悩んでて、どうしたらいいかっていう方がいらっしゃったら、やっぱりこうシングルマザー支援協会という組織もあります、その中に 一人親コンシェルジュっていうご相談のね、うん、ものがあります。ですからなんかこう知る機会を広げてあげたいなっていう感じありますね。
日本って相談という、うん、あのなんか文化が本当に薄くて、
はいはいはい、
あのこれはやっぱり自治体も良くないんじゃないかなとは思うんですけど、うん、なかなかこう相談しても解決しないっていう思ってる方がすごく多くて、はい、あのなのでもうちょっとこう相談を当たり前にした方が、うんうん、それこそ FP さんに相談するとか弁護士さんに相談するのもあんまりあの浸透してないじゃないですか。
そうですね、なんかこうちょっとこうハードルが高いっていうね、う
ん、皆さんそういう感じです
ね。そうですね、
はい、
で 自治体はさっき言ったように行って、ね、勇気を持って行ったらなんかあんまり対応してくれないからもう二度と行くかみたいなな
っちゃう
し、
ね
そうするとまた悶々としてですね。ですからやっぱりシングルマザー支援協会あるいはこういう一人親コンシェルジュっていうそういうものがあるんだっていうのをもっともっとこう広めていくっていうのも一つ大事な、
そうですね、はい、
ですからまあそういった意味ではこのビートークもねそういった中で一つ役割としてそういうことがもしできているんだったらありがたいなと思いますし、もっともっといろんな情報発信をしていって、そして一人でもね多くの方がこう叩いてくれて、またえなりさんのところに来ていただいてね、はい、えなりさん信者がまた増えるとかね
すごって思ってもらって、
ね、すごって思って、はい、ここださっきありましたもんね、三輪さんがねここだと、ここの教会だとえなりさんだという方が一人でも増えていくとそういう不安をね解消できる、
まあまあ、私じゃないんですよ、ね、その自立支援に、うん、をやってるところがないんですよ。
あ、
そうなんですよ、施策がねそういう風な ね策をやってるところがないんでね。
なのでどこ相談行っても、はい、あのあ子供小さいんだからしょうがないじゃないとか、はい、あのまだ先でいいんじゃないとか言われちゃうんですよ、
う
ん、ただそうかなって思っちゃうって、
ね、
皆さん止まったままになって、うん、老後貧困の女性が爆増するということに起こってるから、
はいはい
うん、そうじゃないよあなたできるよっていうことを私たちはなんか三輪さんなんかあなたならできるよいっぱい言ってるよね。
あ、言ってますね、大丈夫やってみようできるよって言います。今日も言ってましたね午前中。
あ、そう、
はい、
そういうのはこうちょっとこう後押しするみたいな感じな
んですね。そうですね、もちろんその方の、ね、状況しっかり聞いた上でいたんですけど、うん
でもまあ、誰にでも言ってるわけじゃないですけど、はい、
でも多くの方はできる状況なのに、うん、もう自信を自分で失わせてしまっている、うん、自分でシュッとしちゃってるので、うん、もう寝つぶしちゃってるので自分で自分のことを、
あ、そう
なんですね、いやそうじゃないよっていうのにこちらが何かこうちょっとでもプッシュができればそこのプッシュをすることでちっちゃい一歩でも前に出れれば確実に変わっていくと思うので、まあ、相談に来ている時点でだいぶ ね変わってはいるんですけど ね一歩は出てるんですけど、
出てますもんね、
だからそれを伝えてあげるだけでもえそうなんですかみたいにはなるので、やっぱり相談してるってことであなたはもう一歩出てるのよってお伝えすると、
あ、そこ大きいかもしれないですね、
もうびっくりされるので、そんなこと言われたことありませんでしたって。でもそれって大事なことなので、
う
ん、だそういう小さいことをお伝えできるだけでも、
そうですね、
かなり気づきの一つにはなるんじゃないかなとは思うんですけどね、うん、
であとやっぱり一人一人違いますから、はい、そこをこうきめの細かいそういう相談とか対応とかっていくのもすごく大変でしょうけど、
はい、
まあ、それが必要なんでしょうね。
なんか日本人ってこう、うん、悪いところを指摘するみたいな、うん、子育てもそうですけど、はい、そういうところが多いんですけど、うん、大人も同じで、うん、あのできてることを見つけてあげて、うん、褒めてあげたり、うん、評価してあげ、まあ、評価って言葉はちょっと上からですけど、はい、っていうような承認してあげるみたいなことを経験が全然できないので、はい、その喜びっていうのも私たちは、まあ、ちょっと役割としてはできるのかなと思ってます。
結構やっぱり原点主義が多かったですからね。
多いですね、
加点主義じゃなくてやっぱり原点主義になっちゃうんで、
三輪さんあれだよね、うん、お子さんをあの褒めるとこ見つけてあげてお子さん褒めてあげてっていうとかなりお子さん変わったっていう ね、
そうですね、話、それは大きいありますね、大きく、うん、はい、
ですからそれはもうコンシェルジュとしてされていて自分もそうやって変わっていったり ね、そういうところがあるんでしょうね、
はい、
今日はですねこの一人親コンシェルジュそれについてねいろいろお話をさせていただきましたけれどもね、そろそろ最後の曲でしょうかね。まだ大丈夫です珍しく今日は
最後の曲、ね、短いんですかね。
いや大丈夫です、
短いんですかね3曲目が。
いやそんなことないですね、
はい、
今日はですね実はあの2月から番組が改編になってますので。
あ、そうなんですね。
8時が最終なんですね。ですので、もう少し時間を使えるということでございます、
ま はい、そうなんですね、
ですんでなんか勝手にまとめに入ろうかなと思いましたけど、うん、まだね使えます少し
そうです、ね、でもさっき美輪さんが、まあ、表には立つ仕事じゃないって、まさにそうで私コーチングを学んだ時に、はい、コーチングしてあげた、まあ、コーチングでねサポートした人が、まあ、自立したり自分の何か思いを達成したりした後に、私たちのことを忘れるぐらいがちょうどいいって、うんうん、自分でやったんだっていう思いになってるぐらいがちょうどいいコーチだというふうに私は教わったので、まさに美輪さんとかを、うん、本当なんか伝わってくれてて、ありがとう、
はい、もちろんですよ、それがすごいひしひしと伝わってきてますのでやっぱそこが大事ですね。
自分お世話になったっていう感じじゃなくて、はい、こう自分がこう変わっていった結果としてこうなってるんだっていうふうにまず最初に思えるような感じがいいっていうことですね。
そうですね。
いや本当に成さんとか宮さんにお世話になってみたいなことではなくて、まあ、それもあるんでしょうけど、
もちろん言ってくれるんですけど、うん、でも自分でやったんだっていう自信につなげて前に進むと、
そこがポイントになるんですよね。
まあ、結果的にね、うん、やってるのはその方なので、そこを自分でしっかりと認められるっていうふうになるのが、うん、多分自立っていうところにつながるのかなっていうのは思ってます。
そうですね、うん、
そのお手伝いができるってすごい仕事だなと思う。
すごい楽しいよね。
そうなんですよね。
でも実際問題としてはなかなか一人一人相談内容も違えば反応も違えばで、うん、ご苦労はあると思うんですけど、やっぱりそれをこうなんか楽しい仕事っていうかやりがいのある仕事だって思えるこの美輪さんとかえなりさんとかそういうこう一人やコンシェルジュも含めてですけど、うん、皆さんのマインドもすごいですよね。やっぱり
でもね美輪さん、うん、意外とねここまで突き詰めるとパターンってそんなにないんで、ね、うん、これはもう企業秘密です
あ、相談のパターンある程度こうパターン化できるみたいな、
ものすっごいいろんな内容なんですけど、うん、根本のパターンってそんなにないんですよ、う
ん、あーなるほどね。実はマニュアルとかで整理していくとそういうのも分かってくるんですか、はい、いろいろ柳さんとか山木さんとか皆さんいろいろ言われてるけど突き詰めていったらこれとこれとこれとこれかみたいな、はいはい、そこが出発点でみたいな、
はい、お金で悩んでようが人間関係で悩んでようが親と悩んでようが、はい、マインドの根本的な悩みはそんなにパターンがないんですよ。
それが分かるだけでもすごいですね。
すごいです、はい、
ノウハウ